時刻は2時になりました。この番組は一緒に学ぼう前田病院ここが知りたい、医療法人社団山本前田記念会前田病院の提供でお送りいたします。ナビゲーターは藤村智博と
森明子です。
よろしくお願いいたします。さてモーリーさん、
はい、
先週から始まりました、
はい、
こちらの番組なんですけれどもね、はい、先週はね、この前田病院から院長先生とそれから看護課長の対馬智子さん、そして医療事務スタッフの前田由香さんにお越しいただいて、
はい
はい、ちょっと院長先生の横顔なんかも、ね、覗かせつつ、
そうなんです、
ね、はい、で前田病院で、はい、どんな、ね、診療科目があるのかっていうお話ですとか、
はい、
あと院長先生の思いなどを、はい、お話を伺ってきました。はい、この番組はですね、中央庁にあります前田病院より毎回先生や看護師、はい、現場スタッフの皆さんをお招きしてリスナーの皆さんと福祉医療について一緒に学んでいきます。
はい、
はい、それではですね、早速今日のね、はい、今日前田病院からお越しいただいている、お二人をご紹介させていただきます。
はい、
まずは前田病院の、医学博士であります前田博之先生、そして、医療事務スタッフの前田由香さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はちょっと現場入りが少しギリギリだったんですけれども今日は結構お忙しかったですか？
そうですね、連休明けで皆さん、はい
はいは
い、いらっしゃいます。
ね、私もね、この局に来るときに前田病院の横を通ってくるんですけど、もう朝からね、たくさんの患者さんがいらっしゃってるな
って、ね、ひろゆき先生も先ほどからちょっとなんか電話が鳴ったりして
、はい、
お忙しそうでしたけども、
救急車が先ほど来て、
あ、そうですか、
それこそ
救急病院ですからね、
それこそ圧迫骨折で、
はい、
腰が痛くて、
はい、
そうなんですね、はい、先週緊急事態宣言が、まあ、出まして、その医療業っていうのは不要不急には当たらないと思うんですが、はい、ちょっとなんか少し患者さんの来方とか変わったなってとこ何かありますか？
私どもの病院は、うん、内科がまあないですよね、
はい、
なので、まあ、整形外科と脳神経外科と救急を、まあ、専門的に見る病院なので、
はいはい、
まあお熱がある人とか、うん、まあ、コロナの疑われる患者さんは、まあ、来ないですが、
はい、
まあ、ただ皆さん、まあ、コロナで受診を控えるっていう、
うん、
まあ、患者さんは、まあ、一時期は減りましたが、
うん、
まあ、最近は徐々に回復して、
あ、そうですか、
回復してきてますね。
なるほど、はい、ではですね、早速ちょっとひろゆき先生、自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか？ちょっと急無茶ぶりかもしれないんですが、はい、
私はですね、まあ、麻酔科っていうので、まず痛みのコントロールをする科がありまして、
はい、
そちらに、まあ、しばらく、いて、でその後に、救急をちょっと勉強したくて、
はい、
静岡の方に行って、まあ、ドクターヘリって言って、まあ、ヘリコプターみたいなのを乗っかって、
はい、
少し救急を勉強しました。
ドクターヘリ、
そうですね、でその後に、リハビリをちょっと勉強しようと思って、
はい、
まあ、リハビリ病院っていうところに、まあ、しばらく行って、今の職場に現在います。
ドクターヘリって森さん見たことありますか？
ないですよ。テレビでね、ドラマとかで見るのと、
ね、
あとひろゆき先生のホームページ、前田病院のホームページに、うん、ドクターヘリの前で、
そうなんですよね、ホームページの
すごくドクターヘリについて聞きたいと。
やっぱりドラマみたいな風にはいかないですか？
そうですね、うん、まあ、まあ実際乗ると結構気持ち悪かったり、
はい、やっぱり揺れます。
そうですね、あと床に寝っ転がるんですよね、患者さんが。だから結構酔ったり、まあ、いろいろしますよね、はい、ただその地方になればなるほどやっぱり救急車で間に合わなかったり、
はい、する山間部とかですかね、
そうですね、なので、まあ、ドクターヘリで途中まで運んであげて、
はい、
あとは救急車で搬送するっていう、まあ、この辺東京だと、まあね、たくさん病院があるのでそれほど利用されないんですけど、
あ、じゃあもう本当に連携プレーが必要な、ね、
そうですね、
感じですよね、はい、それではですね、モーリーさん、今週のテーマをお願いいたします。
はい、今週のテーマは寝たきりにならないようにするための秘訣 寝たきり予防ドッグのご案内です。
はい、まあ、なんか寝たきりって聞くと、はい、まあ我々の親世代もだんだんまあ高齢化になってきて、まあ、ちょっとねだんだんこうもしかしたら寝たきりになるかもみたいなところであるんですが、でもちょっとそれでもいまいちピンとこないところでありますよね、はい、なので今日はちょっとこの1時間ですね、この寝たきりになる要素ですとか、あとはですねその寝たきりにならないために気をつけたいことなどをお話ししていきたいと思います。
はい、
はい、それではもう早速なんですが、ひろゆき先生、寝たきりっていうところなんですけれども、はい、この要素としてはどんなものがあるんでしょうか。
そうですね、うん、まあ、いろんな要素はありますが、
はい、
まあ、内科の病気もあるし、認知症ももちろんありますが、
はい、
まあ、私はまあちょっと専門に整形外科をやってますので、はい、一番の要素としてはまあ3つ、主に3つですね。
はい、
1つは骨。骨が、まあ、脆くなるとやっぱり寝たきりになりやすくなる。
うん、
あと筋肉ですね。
筋肉、
やっぱり筋肉が足りなくなる、筋力が低下するとやっぱり寝たきりになりやすくなる。あともう1つは神経ですね。
神経、
痛みとかしびれとか、つまり神経の病気があると寝たきりになりやすくなると。なので主に3つですね。
骨、筋肉、神経ですね。
神経、はい、で今回はちょっとこの、ね、3つに絞って、まあ、お話をしていきたいと思うんですけれども、じゃあまずちょっと骨のお話から伺いたいと思うんですけれども、まあ骨といえば森さん、やっぱり骨折とかですか ね、はい、
そうですね、
思い浮かぶものとしてはね、まあ、その実際にその骨としてはどういったものがあるんでしょうかね。ひろゆき先生お願いします。
骨ですね、うん、骨の要素としてはやっぱり骨粗しょう症ですね。まあ、骨粗しょう症って、まあ、可愛くは見えますが、
はい、
実際問題そんなに何ていうんですかね、
可愛くはない。
そうですねで、まあ、骨はもろくなる、
はい、
でどんなに健康でもやっぱり骨はもろくなるんですね、
はい、
で皆さん勘違いされてるのは、
はい、
私はもう何の病気もないから骨粗しょう症にならないとか、はい、あと骨密度をしたんだけど、
うん、
近所の先生にはやっぱりその年相応だよと、
うん、
年齢相応の骨密度ですよと、
はい、
ただ年相応であってもやっぱりその基準があって、
うん、
やっぱりその基準をクリアできてないと、
うん、
まあ、やっぱり骨粗しょう症って診断がついてしまうので、はい、でそれもありますし、あと年を取ると必ず皆さん骨粗しょう症になります。なのでそれは ならないっていうことはできない。
うん、
でもやむを得ないところもあるってことですか。
そうですね、
はい、
ただいろんな合併症を持ってる、例えば糖尿病があったり、
はい、
甲状腺の病気があったり、いろんな病気があるともちろんなりやすくはなりますが、まあ、誰でもなりやすいっていう 病気なんですね。
そうだったんですね。気をつけてればってちょっと思っちゃってたんですけど、
でそれが60歳になる人もいるし、70歳になる人もいるし、80歳になる人もいるだけであって、
これはどうなんですか。そのもっと例えば若い50代以下とかの人もなる可能性っていうのはあるんですか。
ありますね、それは、よくあるのは産婦人科の病気ですね、はい、婦人科系の病気があって、例えば卵巣嚢腫があったり、子宮筋腫があったり、はい、あと子宮を取りましたよ、卵巣を取りましたよ、あるいは手術をしましたよっていう人たちはやっぱりなりやすいですよね。
それってどうしてなりやすいものなんですか。
女性は女性ホルモンって言って、うん、まあ、骨を作るホルモンが出てるんですね、
はい、
ただそのホルモンが卵巣を取ったり子宮を取るとやっぱり 出にくくなってしまうと、
うん、
そうすると、まあ、骨を作らなくなってしまって骨がもろくなってしまうと。
それでちょっと私も女性が骨粗しょう症ってなりやすいって聞いたことがあったんですけど、うん、そういう理由があるんですね。
そうですね、
反対に男性はどうなんでしょう。なったりもするんですか、骨粗しょう症は。
男性は、女性の方がなりやすいですよね、やっぱりね。ただ、男性もなりやすくて、ただ骨密度を取ってもやっぱり数値が高いんですよね。
もともとそもそも
ということですね。そうですね、男性の方が数値は高いので、そこでその大丈夫だからといって骨折しないかって言ったらそうではないので、
そうですね、
その まあ、私はあのいろんな、まあ、あの骨粗しょう専門にやってるので、はい、あまりにも腰が痛がっちゃったり、レントゲンでは問題ないよって言われてても、あと骨密度が高くても、あのやっぱり、まあ、治療を開始してあげると、やっぱり痛みも減ってきて、その骨折のリスクが下がるので、
はい、
まあ、あのそういうなんていうかな、男性の場合だとちょっと骨密度で分かるかって言ったらちょっと分からないところ
もあ、じゃあ測りきれない部分も、
そうですね、
全てが骨密度ではないということ
なん
ですね。
分からないところありますね、
はい。なんかそういうなんか骨粗しょう症、ちょっと言いにくいんですけれども骨粗しょう症に、かかることによって、だからその骨折がしやすくなって、やっぱそれがちょっと寝たきりにつながってきてしまうっていうところですかね。
そうですね、あのよく折れやすいのは大腿骨って言って、股関節の骨が、簡単なところから転んだだけで折れちゃったり、私たち若い人たちはやっぱり、はい、あの普通には折れないんですけど、年、を取るとやっぱり階段の1段ぐらいで転んだとしても、やっぱり簡単に折れてしまうと。そうすると、手術をもちろんするかもしれませんけど、手術をしてもその後リハビリをしなきゃいけなかったり、あと最悪はもう 痛すぎちゃって寝たきりになっちゃったり。
やっぱり痛すぎて体を動かすのがちょっと億劫になってしまうっていうのはあるんですかね。
そうですね、痛みも、原因の一つですね。
私も曾祖母がやっぱり何でもないようなところでつまずいて、それでやっぱり腰の骨が折れてしまって、そこからもうちょっとずっと寝たきりで亡くなるまでっていう経験をしているので、子供ながらに転んだら腰の骨が折れるんだなとか思ったんですけど、やっぱりちょっとそういうところがあったんでしょうね。
よくあるのは、腰が痛いですよと、で転ばなくても、あの圧迫骨折って背骨の骨は潰れるんですよ。それはなぜかって言ったら重力で潰れるから。
重力、
怖いですね。
で1個潰れると2個潰れて、
そうですよね、つながってますもんね。
そうですね、なのでなんていうのかな、地震が起きた時みたいに土砂崩れがバーって起きちゃって、で一度あることは二度あって、二度あることは三度あるように、こうバーって潰れちゃうと背骨が曲がってきちゃったり、あともう痛すぎちゃって動けなくなる。
ますますちょっと寝た気にならないように気をつけないと
そうですよね、そしてなんかやっぱり軟骨のすり減りっていうね、そういうのもあるっていうお話だったんですけども、これは先生。
そうですね、骨粗しょう症と軟骨はもう別物なので、一概には言えませんけど、やっぱり寝た気の要素の一つとして軟骨が減ってきて、軟骨が減ってくるっていう病気を変形性って言います、なので変形性っていう病気がついた時は軟骨が減ってきてるっていう病気。
変形性、
そうですね。でそれが膝に起きる、膝に起きた場合は変形性の膝関節症、股関節に起きた時は変形性の股関節症って言います。
変形性ってそういう意味があったんですね。
そうですね、だから骨の上には軟骨ってクッションがあって、でその軟骨が、自然な成り行きで少しこう減ってくると、あと負担が、例えば 右に負担がかかっちゃったり、左に負担かかったり、あと変な歩き方をしてると、そのよくあるのは膝だと内側がやっぱりすり減りやすくて、日本人って女性の人はやっぱり O 脚なので、内側がやっぱりもともと狭いんですね、関節の隙間が。だけどそれが、無茶してこう歩いてしまっていく中で軟骨がどんどん減ってきてしまって、でそうすると軟骨の骨のコーティング剤がなくなってしまうので、骨がむき出しになってしまいますよね。なのでそこの骨同士がぶつかり合ってしまって、骨の形が変わってしまうから変形性の関節症っていう。
そうするとやっぱり痛みもかなりありそうですよね。
そうですね、やっぱり膝が痛いっていう人たちのほとんどがやっぱり変形性の膝関節症って、軟骨がすり減ってくる病気があって、で今回のテーマではないですけど、よく一般的にやられている治療としたらやっぱり 薬とか湿布とか、あとヒアルロン酸の注射っていって何回も何回もこう潤滑油みたいのを打つっていう注射があったんですけど、今後多分ここでも話をすると思いますけど、再生医療っていって、
はい、
あの自分の血液を取ってその中のいい成分だけを膝に、膝とか股関節、その軟骨が減ってきたところに打つと、はい、そうすると自分の血液なので、うん、組織が修復してくれて再生するよっていう、まあ、最近はそういう治療がありますので、
はい、そうですね。この再生医療についてあの10回目の放送、はい、3月の放送でねじっくりお話を伺っていけるということで、はい、そっか、結構やっぱり骨といってもね、そこからちょっと骨折したりとかしてやっぱり寝たきになるっていうのはちょっとね、あの怖いものがあるんですけれども、はい、はい、でちょっとまあ話前後しちゃうんですが、ひろゆき先生はこの骨粗しょう症の認定医なんですよね。これあんまり多くないんですよね。
そうですね、整形外科の専門医って言って、まあまあ、医師免許を取ってで、その後にやっぱりいろんな科に皆さん先生行かれますが、はい、その中で専門医っていう、まあ、資格があって、うんうん、で整形外科の中でもやっぱり、まあ、手術をやる先生とか、うん、あと、ね、あの骨粗しょう症やる先生もいますが、はい、整形外科って外科なので、うんうん、まあ、一般的な手術、
そうですね、そういうイメージありますね、外科
と。そうですね、あとうんと、なんていうのかな、痛み止めだけ出してちょっと痛みをコントロールするっていう、まあ、そういう形だったんですけど、やっぱり予防が最近ができるんですね、
はい、
なのでその骨粗しょう症、つまり骨折につながって寝たきにならないようにするために、つまり骨粗しょう症の治療を今できるので、つまり予防っていうことがやっぱり整形外科の中でも大事かなと思っていて、でこの骨粗しょう症の認定医っていう、まあ、ちょっと資格を取って、
はい、
で今はあの月曜日と水曜日の午後に、骨粗しょう症の外来っていう専門の外来を、まあ、やってます。
あ、前田病院の方でですね。じゃあ、 あのやっぱりひろゆき先生がそこの骨粗しょう症に着目した点というのはそこですかね、やっぱり予防の観点から。
そうですね、やっぱりまあちょっと一般的にあのやっぱりあの腰が痛いって言って病院に行ってもレントゲン問題ないでしょって言って、その痛み止めとか湿布出されて返されちゃう患者さんがたくさんいるんですよ、わんさか。でそのほとんどがほったらかしにされちゃってる。でよくよくちゃんとレントゲンを見返したり、あと細かい MRI とか検査をしたり、骨密度を取るとやっぱり低かったり、骨折が分かったりするケースがすごい多くあるんですね。でその患者さんたちをやっぱり予防してあげる、
はい、
あと寝たきりにならないようにしてあげるっていうことにちょっと着目して、まあ、一人でも多くの患者さんをちょっと助けたいなと思って、こういう
寝たきりにさせないっていうことですね。
もう本当にね、未然にあの防げれば、はい、ね、あのいいことですからね。
患者さんも安心ですよね。例えば痛いって言って病院に行って、まあ、お薬だけもらってその時は治ったかもしれないですけど、また薬が切れたら痛くなってきたら、
う
もう自分大丈夫なのかなって、多分私だったらとても不安になるので、
つまり根本的には良くなってないんですよ ね、
すね、
やっぱり骨が脆いので、骨が脆いのは変わりない、
はい、
ただ痛みだけ消えるだけであって、だから明日になったらまた骨折がね、
はい、
こう潰れちゃってるかもしれないですし、なので早めにちょっと、まあ、検査をしてもらって治療をちゃんとしてもらう。でもう一つ大事なのは、骨粗しょう症は病気なんですね、
はい、
なので皆さん、まあ、病気だと思ってない、つまり、なんていうのかな、あの
よく聞きますもんね、骨粗しょう症って。
そうですね、
でも確かに病気としては捉えたことないかもしれない。骨粗しょ
う症ですって病院に行くっていうことはあまりないかもしれないですね。
なんかちょっとこう気楽になんか血圧が高いとかそういうレベルで
測ってみようかみたいな、
骨粗しょう症かなんだよねみたいな、そんな雰囲気ですもんね。
だから一般的にはレントゲンを取ったり、はい、いろいろ採血をしたりいろいろするかもしれないですけど、骨密度ってなかなか取らないので、はい、私はもうその腰が痛いとか痛みがある患者さんにはもう、まあ、ほとんどと言っていいほど骨密度をちゃんとやるようにしてます。で7割方8割方はやっぱり骨密度は低かったりするので、
でも7割ってことはかなりの確率ですよ。
痛いって言ってるらっしゃる方の7割。うん、
そうなんだ。でちょっと実はね、はい、お便りを頂戴しているので、はい、モーリーさんちょっとご紹介いただいてもいいですかね。
はい、はい、ラジオネームじゅんこさんからお便りいただきました、はい、
ありがとうございます。
はい、新番組がスタートしていたんですね、
うん、先週のね
さりげなくで、
そして前田病院さん創立70周年なんですねということで先日の放送を聞いていただいたんです ね、
今年70周年ですもんね、
はい、
で
私は転々と引っ越しをする生活をしていますが、うん、まだまだ東久留米市をゆかりの地と呼べるほどではないのです、うん、なのでこれから自信を持ってゆかりの地と言えるようになれたらと思っています。生活をする上では病院という施設は欠かせない存在なので、うん、ラジオを聞いていろいろ勉強させていただきます。今新型コロナウイルスで医療従事者が大変、医療崩壊などなどニュースで見かけますが、くれぐれも皆さんお体にお気をつけくださいねというお便りをいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、うん、私どこの病院は、うん、まあ近隣の病院がやっぱりコロナウイルスで結構あの大打撃を受けてて、やっぱり断られちゃったりするケースがあるんですが、あの積極的にあの患者さんを受け入れてますので、もし困ったことがあればご連絡いただければと思います。
二次救急医療機関でもありますしね。はい、もう1通ご紹介しますか。
はい、はい、もう1通ご紹介いたします。ラジオネーム愛犬レモンのパパさんから、
はい、ありがとうございます。
寝たきり防止のためには丈夫な足腰を保つことも必要だと思います。年、うん、を重ねるにつれ膝の痛みがたびたびあります。日頃から膝にどのように注意すればいいのでしょうかという質問をいただいております。
はい、いかがでしょうひろゆき先生。
ですね、まあ、あの膝、まあ、薬も大事なんですが、うん、やっぱりリハビリ運動も大事で、うん、日頃から気をつけることとしたら、体重の6倍ぐらいの力がやっぱり膝にかかるんですね。
体重の6倍
だから60キロあったら360キロ。
そうなんだ。
で、まあ、女性の方の方がなりやすいんですが、まあ、男女問わずやっぱり膝痛くなるので、はい、日頃から気をつけることはまず一つは立ち上がるときにやっぱり支えて立ち上がる、例えば手を添えて立ち上がる、あと階段を降りるとき、登るときよりも降りるときになんか手すりをつかまって降りるようにするとか、はい、あとでも多分出てくるかもしれませんが、予防としては、筋力をつける、つまり、膝上の大腿四頭筋っていう、この大腿の前面にある筋肉をつけてあげるっていう体操が大事で、5秒ぐらいこう足を上げてもらって、それを何セットか朝昼晩やるっていうので、軟骨はちょっとその防ぎようがないんですけど、減るのはね。だけどその体操やって筋力をつけてあげて、ちょっとでも少しでもあの膝の支えにしてあげると、
太ももを上げる体操っていうこと
ですね。あとはあの装具、はい、インソールって言って、こう軟骨が減らないようにちょっと隙間を広げてあげるっていう、靴の中に入れる中敷きみたいなソール、インソールがあるので、はい、そういうのも利用してもらったり、あと膝の装具、サポーターみたいな装具も利用してもらったり、
じゃあちょっとその辺の話はまたね、はい、後でじっくり聞くとして、ね、じゃあちょっと一旦ねここで音楽お届けしたいと思います。 時刻は2時26分になりました。一緒に学ぼう前田病院、ここが知りたい。医療法人社団山本前田記念会前田病院の提供でお送りしています。この時間のお相手は藤村智弘と
森明子です。
はい、それでは今週はですね、寝たきりにならないようにするための秘訣、寝たきり予防ドッグのご案内というテーマで、前田病院より医学博士の前田博之先生、そして医療事務スタッフの前田由香さんにお話を伺っています。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先ほどね森さん、はい、その寝たきりになる、まあ、要素、まあ、今回は3つに絞ってなんですけど、はい、その骨のお話を伺いました、はい、その骨粗しょう症、正直言って自分はかからないものだとちょっと思っていたところがあったんですけれどもだけど男性にもなる可能性はあるっていうのとね、うん、はい、あとまあ女性もちょっと特に注意していただきたいっていうお話があったんですが、うん、はい、じゃあ続いてはひろゆき先生、筋肉と神経のお話になるんですけれども、お話しいただいてもよろしいですかね、はい、まずじゃあ筋肉からお話いただきたいんですけれども、
50歳ぐらいからやっぱり筋肉はどんな人でも、まあ、どんなに健康でも運動しようがやっぱり落ちてきます、うん、でそういうのを最近はサルコペニアって言って、まあ、ちょっと難しい用語なんですが、はい、まあ、サルコって筋肉のことで、
うん、これはギリシャ語なんですよね。
そうですね、うん、でそれがやっぱり筋力が低下してくるっていう、まあまあ、病気といったらあれだけど、病気、まあ、病気の一つですね。
最近50代の人でもこうジムとかに通ってこうマシンでもうムキムキ頑張ってる方もいるじゃないですかそれでもやっぱり筋力低下って起きてきちゃうもんなんですか。
まあ、少し体操運動をしておけば、まあ、筋力はつきますが、はい、何もしないとやっぱり、まあ、もちろんね筋力はやがて落ちますよね。
まあ、ついついちょっとなんかもう年齢的にもうちょっと家でゆっくりしたいっていう風にね思うちょっと世代なのかもしれないですしね。
じゃあペニアはどういった意味ですか。
ペニアはよ低下です、だね、低下ですよね、
喪失とかね、低下とか、
そうですね、だから筋力が落ちてくると、
サルコペニア
で、まあ、ご自宅で調べるっていうことができて、例えばまあこう輪っかを作って指でこう輪っかを作ってもらって、はい、
指で輪っかを作る、
で、うん、でそれでなんだっけ
指で輪っかを作る、
指だっけ、
なんかオッケーみたいな、
そうオッケー、なんかそれで簡単に
これができるかっていう、
そうですね、
調べたら出ますか、うん、
あとは握力、筋力測ってもらって、うん、あと加速度って言って、まあ、はい、家ではちょっと測れないですけど、はい、どれだけのスピードで歩けるかっていう、まあ、いろんな診断基準があって、はい、そういうのでやっぱり筋力が弱ってるかどうかが分かりますね。
やっぱりこの筋力がもうなくなってくると、その動くのがやっぱり嫌になって寝たきりになってきてしまうって感じですかね。
まあ、それもありますし、あともう一つはやっぱり筋力低下すると 痛くなるんですよね。
痛くなる、
うん、例えば今日もいましたけど、はい、80歳ぐらいの女性で、はい、腕が痛いって言ってて、で、まあ、レントゲン取ったけど骨は大丈夫ですよと、ただ、やっぱり筋力がなくて、でこうここを触ってあげるとやっぱり痛がっちゃうんですね。
なので、
そうですね、だから筋力がなくて、そのつまり筋力って支えなので、体の支えですから、やっぱりそれがなくなってくるとやっぱり痛がっちゃったり、
体が支えられなくなってくるみたいなイメージですかね。
でそれでフラフラ、まあ、足の筋力がなくなったらやっぱりフラフラしちゃって転びやすくなっちゃう。
そういうのもじゃあ骨折にもつながってきちゃいますか。
そうですね、最終的には転んで骨折になったり。
これはどうなんでしょう、やっぱり年齢的なもの以外にもなんか原因とかあったりするんですか。
原因はあとは、いろんな病気があって、例えば動けないとか、そうなっちゃうとやっぱり肺葉って言って、こうなんていうんですかね、こう動けない状態が続いてしまうと筋力が、まあ、やっぱり落ちちゃう。
確かに入院をしてたことがあって、私も子供の時なんですけど、やっぱりちょっと まあ、その時、まあ、一時的な寝たきりだったので足とかが、まあ、痩せたんじゃなくて筋肉が落ちて細くなってしまってもうちょっと歩く治った後歩くだけでもすごく疲れちゃってっていうことがありました ね、
そ、
ね
それは若い人でも、まあ、年を取っててもやっぱりベッド上にいる時間が長ければ長いほど、まあ、2回、ね、ベッド上にいただけでもやっぱり随分筋力落ちちゃうので、
じゃあそれはもう自分たちにも起こりうるって話ですよね。やっぱりちょっと日頃からちょっとこの筋力が落ちないようにしておくってことも大事ですよね。で続いてがあの神経のところなんですけれども、はい、
これは神経は、まず一つは、はい、皆さんよくあるのは足がしびれるって、まあ、足が痛いとか、はい、腰が痛いとか、はい、で神経の、仮に神経が圧迫されてて、あるいは神経の病気だとしたら、はい、しびれが出ます。ただ、そのしびれ、患者さんが言ってるしびれと、はい、しびれが本当の神経の症状なのかっていうのがちょっと何ていうんですかね、ちょっと乖離してるところがあって、その しびれがありますよってちょっと見てくださいよって患者さんのほとんどがやっぱりその神経が原因じゃないってことが結構多いんですよ。つまり 何言いたいかって言ったら、筋力が弱ってて、あるいは筋肉がちょっと傷んじゃってて、それをしびれとして自分は感じ取っちゃって、なんかこう突っ張るんだけどとか、あとなんかビリビリして違和感があるんだけどっていうんですよね。だからやっぱりそのさっきも言ったように筋肉とやっぱり筋肉の症状とその神経の症状っていうのはちょっとなんていうのかな、こう重なってるところがあるので、あのもし神経の症状だったら、しびれの症状が出るんですけど、しびれの症状としては例えば正座した時に、正座した後に結構しびれるじゃないですか。
しびれますよね。痛いですよね。
ああいう症状が出たら、神経だと思います。
神経、何もしてないのに、あの正座した時のような、
正座した時みたいに、ああいうこうなんていうのかな、ビリビリする
じわじわとした、
なんかね嫌な感じですよね。は
い、でそういう症状が本当にあるんだったら、必ずレントゲンではわからないので、はい、MRI って検査、まあ一番最高峰の検査ですけど、ちょっとそれで見ないと神経の動きはわからないの で、でよくある病気としては、まあ、主に2つあって、はい、1つはヘルニア、椎間板ヘルニア、
これはねよく聞きますよ ね、はい、すね、
で椎間板ヘルニアっていうのは、まあ、ヘルニアっていうのは飛び出ることをヘルニアっていうので、う例えば消化器、あの腸でも起きますし、まあ、胃でも起きるんですけど、あの椎間板ってクッションが背骨に骨と骨の間にあるクッションがあって、ゼリーみたいなクッションなんですけど、それが、まあ、あんこみたいにこうどら焼きのあんこみたいに飛び出てくると、後ろには神経があるのでそれが触れて圧迫されちゃってしびれとか痛みとか起きる病気ですね。
わかりやすいですね、初めて分かった、どら焼きのあんこ
で普通はまっすぐに飛び出ないじゃないですか、だいたい右に偏ったり左に偏ったりするので、なので右に偏って飛び出てくると右足が痛くなったり、あと右の太ももが痛くなったり足首が痛くなったりしびれたり、で左に偏ると左が痛くなったり、なので普通は右とか左に偏ります。ただ真ん中に飛び出てきたり、あと飛び出る量が多かったり、あと圧迫が強かったりすると足が動かなくなっちゃう、つまり麻痺っていう症状が出て、
そうなんだ、
も
う
若い人も多いですもんね、
結構ねかかるって言いますよね、
は
い、
でその時はもうあの薬ではダメなので必ず、まあ、手術をちょっと考えてもらってやった方がいいと思いますけど、
そしてもう一つが、
もう一つは狭窄症って言って、はい、年を取ると神経の筒は、はい、脊柱管って言います、脊柱っていうのは骨のこと、背骨の骨のこと、でその管、脊柱管っていう管が、固まってくるんですね。そうすると固まってくるとその筒が狭くなります、でその中には何が入ってるか、神経が脊髄って頭から脳みそから来る 神経、太い神経、脊髄が入、神経が入っているので、そこがその土管が狭くなってくるとやっぱり圧迫されちゃう、うん、
はい、
でヘルニアとの違いは年を取ると起きやすい、ヘルニアは若い人も年を取ってても皆さん起きやすいけど、狭窄症っていうのは皆さんこう年を取ると起きやすい。
今まさに父がその脊柱管狭窄症で、そうなんですよ。でやっぱり座るとき、立ったりするときとかもやっぱりもう痛くて、で、あの我が家はちょっと2階建ての家なんですけど、階段上がるときももうなんか犬みたいに手を使ってもう上がらないと、やっぱり立ち上がったときにはもう痛くて痛くてっていうのがあるんですよね。やっぱりもうそれだけ痛いから、やっぱりそれも寝たきりにつながっていっちゃうんですかね。
そうですね、動けなくなってしまうとですね、
痛いから動かなくなって、さらに筋肉も衰えてっていうような、
だちょっと悪循環になってきちゃうんですかね。
なのでこの3要素で骨と筋肉と神経は、まあ同時進行的に、まあ どれが悪くなっても寝たきりになりやすいし、この3つが連動して、まあやっぱり起きてますよね。
そうですね、密接につながってますね。
そうですね。でひろゆき先生、これを、ね、はい、総称すると、はい、こちらちょっとご紹介いただいてもいいですかね。
ロコモーティブシンドロームって言ってですね、はい、まあ、皆さんよく知ってるのはメタボリックシンドローム、メタボって言って、はい、まあ、あのお腹が出てきたり、
ね、
あと、ね、コレステロールが中性脂肪が高いとか、はい、まあ、それと同じように、まあ、メタボリックシンドロームっていうのは症候群なので、まあ、なんていうのかな、優しく言うといろんな病気が合わさって将来その病気になり なりやすい人たちをメタボリックシンドローム、メタボって言います、はい、それと同じように整形外科の中で将来寝たきりになりやすい人、あと、誰かしらの介護が必要になる人たちを、病気を総称をロコモーティブシンドローム、ロコモって言います。でその中の病気が何種類かあって、今話したように骨粗しょう症、
はい、
あと変形性の膝関節症、軟骨が減ってくる病気ですね、はい、あと今話したように神経が圧迫されちゃう狭窄症、脊柱管狭窄症、そういう病気があるとロコモーティブシンドロームって言われて、で将来寝たきりになりやすいですよと。
これちょっと今回ね、毛利さん初めて我々も聞いた、ね、はい、言葉ですけれども、今日も、ね、実はひろゆき先生午前中ですかね、来た患者さんにこのねお話を
そうですね、
するにあたって、
そう、あの男性の80歳ぐらいの男性で、
はい、
この前あの転んで指切っちゃって、で指の治療終わったんですけど、なんかホームページ見たらロコモーティブシンドローも専門にやってるって書いてあったので、私の方にロコモってどういうものですかって、
はい、
で自分でもう調べたんだけど、ちょっとよくわからない、で、まあ、質問来たんですが、今言ったように、まあ、骨粗しょう症とかいろんな病気を合わせたものをロコモーティブシンドロームっていうんですね、だからロコモーティブシンドロームっていうのはつまり寝たきりになりやすい人たちのことをロコモーティブシンドロコモ、
ロコモって言うんですね。じゃあその、ね、ロコモにならないために、ね、どういう風にしていったらいいのかっていうお話はちょっと一旦音楽を挟んでからまたお届けいたします、はい、それでは一旦音楽をお届けいたします。 は2時42分になりました。一緒に学ぼう、前田病院ここが知りたい、お届けしております。今週は寝たきりにならないようにするための秘訣、寝たきり予防ドッグのご案内でお話をしております。さあ、ここまで寝たきりになる要素として、その骨、筋肉神経とね、お話をいただいて、その先ほどはその寝たきりになる可能性があるということで、ロコモティブシンドロームのお話があったんですけれども、はい、さて、じゃあここでね、そのじゃあ寝たきりにならないようにするためのお話をちょっとひろゆき先生、うん、お願いしてもいいですか。
さっきも言ったようにロコモティブシンドロームですね、うん、ロコモはやっぱり骨と筋肉と神経の病気が持ってると、ロコモティブシンドロームになって、うん、で寝たきりになりやすいと、うん、まあ、イコール寝たきりになりやすくなる、介護は必要になりますよと、はい、で一般的にはこういう検査ができません、普通の病院だと、
はい、
なかなかできないんですね、うん、なので私どもは何してるかって言ったら、寝たきり予防ドッグって言ってですね、
はい、
基本的には、まあ、全国的にもそんな人間ドッグないんですけど、
初めて聞きました。
そう、前田病院では全国に先駆けて、ね、寝たきり予防ドッグを開設してるんですよね。
そうですね、やっぱりもう寝たきりになる前に、早めに見つけてあげて、
はい、
予防してあげると、あと治療してあげるっていうのはすごい大事だと思ってますので、うん、この寝たきり予防ドッグって、まあ、人間ドッグですね、一種の、はい、まあ、脳ドッグとか、
はい、
人間ドッグありますよね、うん、その人間ドッグを一つの病院で一人のお医者さんから聞けると、
はい、
つまりいろんな病院に回っていろんな意見を聞くのではなく、
うん、
まあ、私がいろいろお話をするっていう人間ドッグで、
うん、
でその中のない項目としては、まあ、MRI、 腰の MRI と、はい、あと動脈硬化の検査ですね、足の検査、あと、採血、内科の採血と、あと、うん、まあ、今日は話はしませんけど認知症の検査、
うん、
あと、ロコモーティブシンドロームの検査ができて、
はい、
2ステップテストって言って、はい、何かって言ったら、2歩で歩いてもらった時にどれだけの距離を歩けるか、ただちょっと
2歩で、
そうですね、2歩で
歩いた時に、
でそれが基準があって、それを基準をクリアできないとやっぱり寝たきりになりやすいって分かってるんですね。あと、筋力を測っても握力を測ってもらうとか、はい、あと日常生活のアンケートみたいな項目があって、それをちょっと答えてもらって、点数を満たさないとちょっと寝たきりになりやすいよっていうのがあります。
そうなんですね。
日常生活の項目って、例えばどういったものがありますか？
日常生活の項目は、ちょっとそのアンケート用紙でたくさん項目あるんですけど、ロコモティブシンドローム、つまり寝たきりになりやすい人たち、ロコモティブシンドロームになりやすい人たちは、はい、例えば牛乳パックを、持ち帰れないとか、
あと牛乳パックですか、
そうですね、
右手から左手にっていうことですか、
買い物しますよね、
はい、
買い物した後にそれを家に持って帰れない、
重たくて、重くて持てないっていうことですか。
あと、布団の上げ下ろしができない、
あと、かがめます、
そうですね、あと青信号を、横断歩道を渡りきれない、青信号、
ちょっと見かけることありますね、
あと片足で靴下が履けない、
はい、
そういう7項目ぐらいあって、その中で一つでも当てはまると、やっぱりロコモーティブシンドローム、将来寝たきりになりやすいかなっていうのはありますね、
はい、じゃあこちらをね、前田病院の方で受けることができるって、これはまあ完全予約になるんですよね。
そうですね、一般の外来に来てもらって、私とお話しして、こういうの困ってますよって、はい、お話をしてもらえれば、
はい、
こういう人間ドッグもできますが、
はい、
ちょっと自費になってしまうのと、
はい、
あと入院しなくていいので、外来で検査はできます、半日ぐらいで、でもう一回予約を取ってもらったら、私の方でじっくりちょっと、食事のこと、あと栄養のこと、はい、運動のこと、リハビリのこと、あと病気のことまで、一人のお医者さんから全て説明をしようよっていう人間ドックですね、
全てひろゆき先生から教えていただける、ね、っていうことなんですね。安心ですね、
ね、
だいたいね、 回されちゃいますか、ね、この項目はじゃあこちらっていう感じで。
そうですね、あと検査結果だけ送られてきて、うん、A とか B とか C とか書いてあって、はい、それで終わっちゃう。
そうですね、
そうすると何をしたらいいのか、
そうです、
分かんなくなってしまうので。
今ちょっとお便り届いたんですけど、はい、ラジオネーム、はい、ポランの広場さんからです。ありがとうございま す,
ありがとうございます。
初めて番組を聞きました。ひろゆき先生の優しい解説を聞いてなるほどと思いながら聞いております、はい、これからの寝たきり予防の勉強になります。また最新の再生量も気になります。また番組を楽しみにしています、ということでいただきました。ありがとうございます。はい、そしたらですね、ちょっと時間も迫ってきたので、ひろゆき先生の方からちょっとそのね、はい、リスナーさんでちょっとね寝たきり今心配されている方もたくさんいらっしゃるかと思うので、ちょっとメッセージいただいてもいいですかね。
そうですね、食事だと、大事なのはビタミン D、カルシウムだけ取っても、骨強くなりません、はっきり言って、はい、でカルシウムだけ薬出されても骨は強くならないので、もしコスト少々だったらちゃんと根幹となる幹となる治療が必要です。で、続けなきゃ意味がないので必ず継続してもらうと、あとビタミン D をちゃんと取ってもらうと筋肉と骨が強くなるので、ビタミン D を取ってもらうと、で何よりも大事なのは、早めに受診していただいて、できる限りの検査をしてもらうと、で 早ければ間に合うので、別に遅いことはないので、早めに骨密度を取るとか、ただ骨密度ってなかなか取ってくれないんですよ。なので患者さんから必ず申して言っていただいて、先生の方に言っていただいて、骨密度をちゃんと 取りたいですよって言っていただけると、いろいろ検査してくれると思いますので、
はい、じゃあもうちょっとでも、ね、気になる方はぜひお問い合わせいただきたいなというふうに思います。はい、ありがとうございました。さてもうちょっと、ね、番組もエンディングに、ね、近づいてきて、今日は、はい、お話をたくさん伺ってきたんですが、じゃあちょっとここで、ね、前田病院からのお知らせということで、はい、ゆかさんお待たせいたしました、
はい、お願いします、
は
い、
今前田病院では職員を募集しております、
はい、
看護師さん、あと臨床研修技師さん、理学療法士さんなど募集してますので、詳しくはホームページをご覧いただければと思います。
はい、で合わせまして、ね、先ほどひろゆき先生からもお話ありました寝たきり予防ドッグのこともあるので、はい、ちょっと前田病院の電話番号を言っていただいてもいいですか。
はい、042-473-2133 までお電話いただければと思います。
はい、ということでね、いやどうでした、モーリーさん、今日お話伺って、はい、
すごく分かりやすく、
でもちょっと我々も身近になってきましたよね。
そうですね、自分ごとですね、まず自分ごとにするところから、はい、
誰しも起きやすいので、はい、気をつけてください、
ね、だからもう本当に他人事と思わずに、ちょっとでもやっぱり異変を感じたらば、はい、まずはちょっと受診をした方がいいっていう、ね、ことですよね、はい、
コロナウイルスだろうが、来てもらったら全然見ますので、
はい、
ありがたい
受診してください。
もうね本当にありがたいお言葉をいただきました、はい、ちょっとお時間が来てしまったのでね、そろそろエンディングとなります、はい、今週はですね、今週は、はい、寝たきりにならないようにするための秘訣、寝たきり予防ドッグのご案内ということで、前田病院から医学博士の前田博之先生、そして医療事務スタッフの前田由香さんにお話を伺ってまいりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆さんからの質問やご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレスはすべて小文字で854@fm-東久留米.com、 東の C は SHI ですのでお気をつけください。ファックスは 050-5241-3861、携帯アプリ FM プラプラからお聞きの方はメッセージボタンから簡単に送ることができますので、ぜひお待ちしております。さて森さん、来週のテーマは、は
い、来週のテーマは看護師の役割、前田病院での特色ある看護です。ぜひお聞きください、
はい、看護師さんってどのぐらいいらっしゃるんでしたっけ、はい、結構いらっしゃいます、
40人
いらっしゃる、はい、じゃあちょっとセキララトークが消えるかもしれません、はい、
楽しみですね
楽しみですね、はいはい、来週もぜひお聞きください、はい、この時間は一緒に学ぼう前田病院、ここが知りたい、医療法人社団山本前田記念会、前田病院の提供でお送りいたしました。ナビゲーターは藤村智博と
森明子でした。
ここからはクラブクルメラマガジンより加盟店のご案内です。アトリエひなこ、ものづくりが好きな方のためのキャンドル教室が東久留米市八幡町にオープンしました。レッスンは1コマに2名様までの少人数制です。ゆっくり丁寧にご指導いたしますので、未経験の方もお気軽にご連絡ください。とっても可愛いキャンドルが自分で作れるんですよ。私も始めてみようかな。レッスンはすべて1日完結型、それが嬉しいですよね。自分で作ったキャンドルを灯してリラックスしてみてはいかがですか。営業時間は朝10時30分から午後3時30分まで、定休日は不定休です。住所が東久留米市八幡町 3-13-46、 講師の宮田先生のお電話番号です。 080-6519-1978。 クラブクルメラカードの特典はお支払い代金から 10% 引きです。以上、アトリエひなこのご案内でした。
有限会社曲田自動車、車検、一般整備、中古車、新車販売、板金修理、 ETC セットアップ、ドライブレコーダー取り付け、自動車保険も受けたまわっております。カーセンサー加盟店ですので、インターネットから中古車もご覧いただけます。休日のドライブにいかがでしょうか。電話番号は 042-474-6311、 営業時間は朝の9時から夜の7時まで、定休日は日曜日祝日です。ご住所は東久留米市下里 2-8-6、市場通り下里交番近くです。クラブクルメラカードのご提示で、寒い冬にほっと温まる粗品をプレゼントさせていただきます。有限会社曲田自動車のご紹介でした。
この時間はクラブクルメラマガジンより加盟店のご案内でした。よろしくどうぞ。
営業時間など変更になる場合がございます。ご注意ください。
八のマークの東方運輸は今年で50周年、引っ越しや不用品、遺品整理などのご相談も受けたまわります。当社運営のぶんぶん保育園は駅の近くです。これからも地域密着、皆様の暮らしに寄り添う東方運輸を目指します。